ペテロ第1、4の17から19。裁きが神の家から始められる時が来た。それが私たちからまず始められるとしたら、神の福音に従わない人々の行く末はどんなであろうか。また義人でさえかろうじて救われるのだとすれば、不信なる者や罪人はどうなるであろうか。だから神の御旨に従って苦しみを受ける人々は善を行い、そして真実であられる創造者に自分の魂を委ねるがよい。ペテロの手紙の第一は、試練の中にあるクリスチャンを励ますために書かれました。4章の12節と13節では、キリストのために苦しむ苦しみは、実はキリストと共に苦しむ苦しみなのだから、それを喜びなさい、そう教えられていました。14節から16節では、キリストの名のゆえに、またクリスチャンの名のゆえに苦しむことは本当は幸いなことなんだから、それによって神様を崇めなさい、そういうことが教えられていました。では今日の箇所17節から19節は、苦しみの意味について何を教えているんでしょうか。信仰者が苦しみにあったときにどうすればよいと言っているのでしょうか。今朝そのことをご一緒に学んでみましょう。さあ今日の箇所の4章の17節19節、ここは裁きという言葉で始まっています。信仰者が受ける苦しみは神の裁きである。でもここで言う裁きというのは刑罰という意味ではありません。ここで言われている裁きというのは、神様が混乱したこの世界を正しくしてくださる、御心が天で行われるように地でも行われるように、私たちはそう祈っていますが、そういう世界へと作り変えてくださる神様の御業のことを指しているのです。そのために神様は罪、悪など人とこの世界の害となるものを取り除かれるのです。それが裁きです。この裁きは、罪や悪に苦しめられている人には実は救いになるのです。テサロニケ第2の1章7節に、すなわちあなた方を悩ます者には患難をもって報い、悩まされているあなた方には私たちと共に休息をもって報いてくださる、そういう言葉があるんですが、その通りですね。聖書は、裁きは救いの一部分であって、裁きがなければ救いはなく、救いなしには裁きはないと教えています。ちょっと考えてみてください。救いというのは、人が誰かから苦しめられている、その苦しみから救い出されることです。助け出されることですね。じゃあそのためには、その人を苦しめているものが懲らしめられなければならない、裁かれなければならない、取り除かれなければならないわけです。苦しめられている者の救いのためには、苦しめている者への裁きが必ず伴うのです。で、日本の時代劇なんですが、悪代官が出てまいりまして、悪徳商人が賄賂を贈る、そうやってお互いに自分たちの権力や利益を追求する、そのために庶民を苦しめる、そういう筋立てになっておりますね。ところがそこに水戸黄門ですとか大岡越前など、こういう人が現れまして、悪代官とかそれから悪徳商人を懲らしめてくれるんですよ。そして最終的には庶民が苦しめられている人が救われるっていう、そのハッピーエンドで終わるわけです。でも私たちの現実は、この時代劇のストーリーのように悪者がやっつけられるとか、そういうことはあまりないんですね。 だからせめてドラマの世界だけでも悪者がやっつけられるのを見て私たちはほっとするわけです。でも苦しめる者が裁かれて初めて苦しめられている人が救いを得るということ、それは皆さんお分かりになりますね。裁きがなければ救いはないということを分かっていただけると思います。では救いなしに裁きはないというのはどういうことでしょうか。罪ある人間は神様の正義に照らせば神様の審判を受けても決して何の申し立てもすることができない、一切の弁解ができないのです。でも神様は人を愛して私たちが裁かれる前に私たちが救われる道を提供してくださっているのです。神様はイエス様を審判者としてではなく救い主として世に使わせてくださいました。神は一人残らず私たちが救われることを心から願っておられます。そしてこの救いのメッセージが全ての人に届くようにと計らってくださっているのです。神様は人への愛、またこの世界への憐れみのゆえに最終的な裁きの時を延ばしに延ばして今にまで至っています。そして救いの道をその間ずっと私たちに示し続けてくださいました。そのことはペテロ第二の手紙の3章9節に書かれている通りです。救いなしに裁きはないというのは神様が人間に救いを提供なさらないで裁かれるということはないという意味です。人が裁かれ滅びることがあるとしたら、それは神様によってというよりは、その人自身が備えられている救いを選ばなかった。自ら裁きを選び、滅びを選んだということではないかと、そう思います。こんな話があります。大雨になったら、増水する川。そこに自分の家を建てた人がいました。彼は川が増水すれば家は洪水に遭うよっていう警告を知っていたんですが、無視してそうしました。私だけは大丈夫。私の家は大丈夫と考えたんでしょうね。ある日雨が降りました。その川は水かさが増しまして、彼の家は洪水に遭いました。そこにボートが通りかかりました。ボートを漕いでいる人が彼を岸に連れて行ってあげる、そう申してたんです。ところが彼は、ああ、私はまだ大丈夫、そう言って、その申し出に答えませんでした。その後水が増してきましたので彼は家の屋根の上に登りました。すると、モーターボートが通りかかりまして、それを運転している人が、さあ、助けてあげよう、乗りなさい、と言ったんですが、彼は、私はまだ大丈夫、と言ってその救助を受け入れませんでした。水かさがさらに高くなって彼は煙突に登りました。ヘリコプターのパイロットが頭上を旋回しながら下にいる彼に、屋根からあなたを吊り上げてあげるからと言ってこうはしごを下ろしてくれたんですけれども、彼はまだ大丈夫です、そうして救助を拒んだ彼は水に飲まれてしまいました。この男にボート、モーターボート、ヘリコプターなどの救助の手が差し伸べられたように、神様は全ての人に様々な方法で救いの手を差し伸ばしておられるのです。私たちは自分で自分を救うことができないのですから、神が備えてくださった救いにすがるしかありません。この川のそばに家を建てた男は警告を無視し、救助を拒んで自滅しましたが、私たちも神の警告を無視したり、神の愛の招きを拒んだり、救いの手を振り払ったりすることがないようにしたいと思うのです。神が差し伸ばしてくださっているその救いの手に、私たちも手を差し伸ばしたいと思います。 さて17節ですが、ここに裁きが神の家から始められると書いてあります。ちょっと怖い言葉ですが、これはどういう意味でしょうか。この箇所の神の家は教会のことです。またその構成員であるクリスチャンのことです。裁きが神の家から始められるというのは、イエス・キリストを信じていても最後の審判の時に罪に定められる、そういうことを言っているんでしょうか。もしそうだとしては、それは彼イエス・キリストを信じる者は裁かれないというヨハネ 3-18 の約束と矛盾します。で、ここで言われている裁きは最終的な審判のことというよりも、神が信仰者を御心にかなったものに作り変え、世界を回復させるための御業。神がこの世界を回復させるのに、まずご自分の家、ご自分の民、クリスチャンから始められる。そのようなこと、試練という言葉で置き換えてもいいかもしれないことですね。神様は、主イエス様が宮清みをなさったように、教会からこの世のものを追い払おうとされます。クリスチャンをキリストの姿にさらに似たものにしようとするために、私たちのいらないものを削り取ろうとするのです。それによって教会は清められ、クリスチャンは整えられてまいります。そして、教会が清められ、クリスチャンが信仰を強められるときに、福音がより一層力強く述べ伝えられます。そしてそれが世界の救いになるのです。神様は教会を清め、信仰者を整えるために試練をお持ちになります。それはペテロの時代も今も変わりません。初代の教会にあのような迫害の試練が必要だったとしたら、今の時代にはもっと必要なのかもしれません。初代教会の信仰は今に至るまでも引き継がれています。真実にイエス・キリストを信じ、従う人々はいつの時代にも耐えることがありませんでした。しかし世の終わりには、神よりも快楽を愛する者、信心深い様子をしながらその実を捨てるもの、そう言われる人たちが教会の中にも増えてくると予言されています。私は本当に21世紀に入って多くの教会が急にイエス・キリストが望んでおられる姿とは違ったものになっている、そういうものを目指し始めているように思うのです。多くのクリスチャンもキリストに似るよりも自己実現したいというところに力点が置かれてきているように思います。しかし神様は教会をお見捨てになっておられません。私たち一人一人イエス・キリストを信じた者を慈しんでくださっています。このような時代であっても、いや、そのような時代だからこそ神は教会を清め、クリスチャンをなおキリストの似姿に似せたものとして整えようとしてくださっています。教会が本来の教会の姿に立ち返ろうとするとき、やはり困難にぶつかるでしょう。クリスチャンが本気でキリストに従おうとするときには、思わぬ試練に出会うかもしれません。しかしその試練によって教会もクリスチャンも神の御心に沿ったものになることができるのです。試練は教会が清められ信仰者が整えられるために確かに必要なものです。でも皆さん、神様は私たちに好んで試練をお与えになる。試練がクリスチャンに必要なんだから、もうこの人にもあの人にもやたらめった試練をお与えになる、そんなお方ではないということも覚えていただきたいのです。神様が私どもに試練をお与えになるときには、実は神ご自身もまたその試練の痛みを感じてくださっている、私たちと一緒に苦しみを覚えられるのだということを知っていてください。 それなしには信仰者が清められ、整えられることがないときに初めて神様は、私たちと一緒に苦しむ覚悟をなさって、私たちに試練をお与えくださるのです。裁き、あるいは試練という言葉の中にも、神様の深い愛のお心が含まれています。それを知るとき私たちは、試練の痛みや苦しみが必ず喜びに変わる、栄光に変わると信じることができるようになるのです。さて最後に、私たち信仰者は試練の中でどうしたらよいのかということを学んでおきましょう。ここには二つのことが教えられています。一つは、真実であられる創造者に自分の魂を委ねるということです。もう一つは、善を行うということです。委ねるというのは、信頼のうちに自分のすべてを任せてしまうことです。それが救いになるんだと分かっていましても、神様からの試練がまるで自分への裁きのように、刑罰のように、厳しく感じられる時があります。そんな時私たちは、ああ、もうダメだ、もっと悪いことが起こるに違いない。もう私はこんなのには絶対耐えられない。そう思ってしまうがちであります。絶望したり、不満を言ったり、自暴自棄になったりすることがあるでしょう。あるいはその苦しみから逃れようとして、自分の力でジタバタするということもあるかもしれません。そうしますと、結局それで全部のエネルギーを使い果たし、疲れ果てて、がっくりと落ち込んでしまうのです。試練を受けたとき、私たちがしなければならないことは、試練をお与えなる神様に背を向けていくのではなく、むしろその神様の懐に自分から飛び込んでいくことです。神様に自分の身を任せるということです。聖書にも歴史にもそのようにして試練を乗り越えた信仰者たちが大勢います。私たちはその模範を学ぶことができますが、でも一番素晴らしい模範を私たちは持っています。それはイエス・キリストご自身の模範です。ペテロの第一の手紙の2章22節と23節で私たちはすでに学びました。こうあります。キリストは罪を犯さず、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、正しい裁きをする方に一切を委ねておられた。主イエス様が父なる神にすべてを委ねられたように、私たちも試練の時には、真実であられる創造者に自分の魂を自らを委ねていきたいと思います。そしてもう一つのこと、試練の時であっても皆さん善を行うことをやめないようにしたいと思います。人は社会から差別されたり、あるいは仲間から阻害されたりしますときに、その社会や仲間を疎ましく思うことがあります。社会に背を向けてしまうことがあります。人々のためにこんなに一生懸命やってきたのに、それに報われないどころか痛い目に遭わされた。そうしますと怒りや恨みが私たちから出てくる。それが私たちを反社会的な行動に走らせてしまうことがあるのです。またそれが大きな失望となって自ら命を絶ってしまうこともあります。若い人々の中にも、ある程度の年齢になった人々の中にも、そういうことがなんと多くあることでしょうか。しかし信仰者は、たとえ社会から、あるいは親族、家族、仲間たちから排斥されたとしても、苦しめられたとしても、なおその人たちを愛し、自分の置かれたところで自分の責任を果たそうとします。神が行うようにとお与えくださった善を 行い続けていきます。詩編の37の3にこうあります。主に信頼して善を行え。短い言葉ですからどうぞ覚えて帰ってください。主に信頼して善を行え。これはいつの時代どんな状況にあるクリスチャンに対しても神が望んでおられることです。これは試練の痛み苦しみの中にあっても忘れてはならないことだと思います。こうした日常の一歩一歩の歩みによって信仰者の苦しみは喜びになります。試練が栄光に変わります。そしてそれが人々に救い主を明かし世界の救いへとつながっていくのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたが御心に従ってお与えくださる苦しみを正しく受け止める信仰を私たちにお与えください。その中であなたに信頼しこの世に善を与え続けることができる私たちとしてください。苦難の中で全てをあなたにおいだりになった主イエスのお名前で祈ります。アーメン。